おはようございます。2016年12月19日月曜日6時5分になりました。ということで、もう今週でほとんど終わりですよね、実質仕事は。来週とかで、飲食店とかね、蕎麦屋さんなんかはもうこれからがめちゃめちゃ忙しくなるんでしょうけど、あとおもちゃ屋さんとかもね、この週末が書き入れ時、じゃないかなと思いますが、ただね、ほとんどの会社はもう終わりムードに入ってるんじゃないかなと思いますけれども、さて、ちょっとね、寒さが和らいで、この土日は昼間は結構あったかかったんじゃないかなという感じですよね。少しマシになってきたのかなと。今週はね、割と暖かいみたいなんで、いいかなって何ちゅう表現かわかんないですけどと思います。で、今週はもう金曜日が祝日なんで、金土日と3連休で、あっちゃこっちゃでクリスマスどんちゃん騒ぎが行われてるんじゃないかなと思ってますけれども、さあ、それはさておき、そういう1週間、今日はですね、これ IT メディアからですね、10メートル先のカメラから目の周辺情報で視線検知、 NEC が開発、ということで、これはですね、何かというと、カメラで映した映像ですね、そこに人がこう映ってるのを、その顔を認証するのは当たり前ですけど、それプラスその人の目線、どっちを向いてるか、右の方向いてる、上向いてる、下向いてるとか、どの辺り見てるみたいな感じで、検出できるようなのができるようになったということなんですね。10メートル離れた距離って言ったら結構すごいですよね。離れたところのカメラでもかなりのことが見えるようになってくると。で、これをどう使おうかっていう話なんですけど、これでね、まず防犯面ですよね。その怪しげな動き、目線の動きをしていると、その仕草としては普通だけど、例えば万引きとかね、そういうなんて、やっぱりこう商品を見る、普通にこう買い物してる人と、やはりその目線の動きって違うわけですよ。その商品以外にも、その人の、他の人がね、どこにいるかとか、そんなのをこう気にしてるんで、普通の人とやっぱり商品を選んでる人と目線が全然こう違ってたりとかするし、あるいはスリとか置き引きとか、そういう人たちのやっぱり目線の動きっていうのは全然こう普通の歩いてる人と違ってたりとか、そういうことをですね、こう事前にそういう目の動きを検知できるので、その人物がちょっと怪しげな行動をしてるよっていうのがこう見えてくると。で、それからよく言われる、目は口ほどに物を言いって言いますけれども、そのやっぱりこう無意識に目線って動いちゃうんですよね。その言葉にしなくても目でこう追いかけてしまうっていうか、こう気になるものとか、自分のその意識しているものとか、そういうものにこう目線がついこう動いてしまう。メンタリストのダイゴとかがやってますよね。メンタリズムとかつって、目線の動きで相手の嘘をついてるとか、あるいはその隠してるカードのね、ジョーカーの位置とかっていうのをこうつい目線が動いてしまうから、それを読んで、どこにそのジョーカーがあるかとか、そういうのをこう当てたりとかしますけども、ああいうのもやっぱりこう、本人は意識してなくても無意識にこう動いてしまうんですよね。ちょっとした心の隙というか、その瞬間にこう緊張が一瞬こう途切れる。人間ってずっとこう集中力を維持するって不可能なんで、やっぱり ところどころでその瞬間瞬間で、注意力が途切れることってあるわけですね。そこを見ないようにしようとしていても、見ないようとしようとすればするほど、その位置をこう意識したりとか、なんか隠したりね、なんか物を隠してると、そこにこうつい目線が行ってしまうとか、そういうのってやっぱり無意識にやってしまうんですよね。だからその一瞬の動きとかをやっぱり分析できる、そういうのメンタリストとかいろんな心理学とかでこう言われてるんですけど、それをですね、マーケティングにも応用しようっていうことで、店内でね、こうウィンドウショッピングというか、お店の中にいる 客さんのこう目線の動きから、あこの人とか、まあ、あの一般的にどういうふうにこう目線が動くかによってどこに、その売れ筋商品を置くべきなのかとか、いろんなことがこう分かってくるわけですよね。そうする方が売れるとか、あの目線の動きに合わせてその特売品をどこに置くべきかとか、いろんなことがこう分かってくる。まあ、非常にね面白いあの技術になってくるというか、まあこんなのがどんどんどんどん出てくると、もうなんか怖いっちゅうか、なんちゅうか、気づいたらこうね、自分の気に入ってるもんとか気にしてるもんがこう見抜かれてるっていうね。でお店の人はそういう情報を得ながらさりげにいろんなものを勧めてくるとか、なんかそういう風にされたりとかするとどうなんでしょうね、そういう風になってきたら。でかつこれってまあ、カメラの映像でそういう分析ができるっていうことですから、これと人工知能とロボットと組み合わせれば接客もできるようになるわけですね。その、なんていうの、客の心をこう見抜いてで進めてきたりとか、そんなことだってこうできるようになってくるわけですよ。こうその無意識にこうやってることを全部こう見抜かれていくっていうか、だからそういう動きねすると、その気に入ってるものがどれかとか、気になる商品とか、自分の好みの色とかね、いろんなものがこう見抜かれていってしまうというか、なんでそれにこうぴったりのおすすめ、やっぱり気になってるものをおすすめされるとか、するとこうちょんとこう背中を押されるわけですよね。でそうするとやっぱ買ってしまうことになるんじゃないかなと思うんですけど、だんだんだんだんこういうなんかね、心理的なプロテクションというか、そういうのをどんどん身につけないと賢い消費者になれなくなる時代になるのかなっていうか、まあある意味逆にそのなんていうのかな、あの気持ちいい世界にはなりますよね。こっちの思ってることというか気持ちいいことを知ってるので、何が気に入ってるとか何が好きかとか分かっちゃうんで、まあそれってどうなんすかね。でもそういうなのって、まあただそういうなのをこうどんどん使われていくと、会社の中でね誰が好きとか嫌いとか、まあそれこそあの合コンとかね、あのそんなところで誰が誰気に入ってるとか、そんなんがどんどんこう見えてくるというか、ねえそんなのってどういう世界なのっていう、どんどんどんどんあのプライバシーも減ったくれもなくなっていく、いくらこう隠そうとしてても無意識にこう出てしまうね。まあそれを防ぐっていうことになると、もう単純にはあのサングラスかけるとかそっちの世界に入ってくるんですが、みんなだんだんこうサングラスかけて目線を読まれないようにするっていう、そんな世界になっちゃうのかもしれないですけどね。これあのアジア圏だからこそこういうのが成り立つのかもしれないですけどね。アメリカのカリフォルニアとかあっちの方行くとみんなサングラスかけてたりしますから、まあ、眩しいからっていうのもあるんですけど、そうするとなかなかこう目線が読みにくいんで、そっちはそれでこういう技術ってあんま進化しないのかもしれないですけどね。ただまあ、こういうものがこう広がってくればくるほど、こう一方でプライバシーみたいなものは本当なくなっていくというか、本人もあまり気づいてないことを先にこう読まれるというか、そういうことになってくるんでしょうね。まあ本当その何をもってこうプライバシーっていうのかっていうか、どんどんこういう技術が出てくると難しくなってきますよね。まあまあでもある意味楽っちゃ楽なんですけどね、私はそういう気もするんですよ。だんだんこう悩まずに済むっていうか、その辺を全部先回りしてこう考えてくれれば、それは確かに快適やし楽だしっていう、まあいいのかどうか分かんないですよ。それがどういうことになるか分かんないですけど、まあそうなればなるほどまた人間って、刺激を求めるんでこう不便を求めてったりするんですけどね。すごいこう金持ちになればなるほどなんか過酷な旅行とか、 最近ツアーとかありますよね。その無人島行ってこう一泊するツアーみたいなとか、あの砂漠の中をただただこう歩いていくツアーとかね、何でしたっけ、マドンナかなんかも行ったとかいうね、なんか砂漠をただただ延々こう、歩いて行くっていうようなツアー、確かね、そんなのものすごい金額なんですよ、高いんですよね。あのそれはまあそうですね、万が一何かあった時にすぐに助けに行く体制をこう常に取りながらやってるんで、あの絶対的に危ないことにならないんですけど、ただこうそういうワクワクドキドキ感を感じ取りたいがゆえに、そういう無人島行ったり砂漠をこう延々渡ったりとか、なんかそういうことにどんどんなってきてるのが、まあね、そこはそこでまた人間のこう欲深いところというか、なんというか刺激を今度求め始めるっていうね、こう不便なところでこう刺激を求めるみたいな、かつでも安全性はキープされるみたいな、なんかそういうところにねなっていくのかもしれないですけど、さて、そういうところで、今日は月曜日ですね。で今週は金曜日がお休みですか、まあ、4日間だけという方も多いでしょうし、もうほとんど今日今週で仕事は終わりみたいな感じかと思いますが、ちょっとね暖かくなるんで、まあ、その年末の大掃除とかいろんな準備向けてやってみてもいかがでしょうか。そんなこので今日も元気にやっていきましょう。ではまた。